創世記37章23節から。ヨセフがやってくると、兄たちはヨセフが着ていた着物、裾の長い晴れ着を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴に投げ込んだ。その穴は空で、水はなかった。彼らはそれから腰を下ろして食事を始めたが、ふと見上げるとイシュマエル人の大将がギレアドの方からやってくるのが見えた。ラクダに樹脂、乳香、もつ薬を積んでエジプトに下っていこうとしているところであった。ユダは兄弟たちに言った。弟を殺してその血を覆っても何の得にもならない。それよりあのイシュマエル人に売ろうではないか。兄弟を手にかけるのはよそう。あれだって肉親の弟だから。兄弟たちはこれを聞き入れた。ところがその間にミデアン人の商人たちが通りかかってヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でイシュマエル人に売ったので、彼らはヨセフをエジプトに連れて行ってしまった。ルベンが穴のところに戻ってみると、意外にも穴の中にヨセフはいなかった。ルベンは自分の衣を引き裂き、兄弟たちのところへ帰り、あの子がいない。私はどうしたらいいのかと言った。兄弟たちはヨセフの着物を拾い上げ、親着を殺してその血に着物を浸した。彼らはそれから裾の長い晴れ着を父のもとへ送り届け、これを見つけましたが、あなたの息子の着物かどうかお調べになってくださいと言わせた。父はそれを調べていった。あの子の着物だ。野獣に食われたのだ。ああ、ヨセフは噛み裂かれてしまったのだ。ヤコブは自分の衣を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もその子のために嘆き悲しんだ。息子や娘たちが皆やってきて慰めようとしたが、ヤコブは慰められることを拒んだ。ああ、私もあの子のところへ嘆きながら黄泉に下っていこう。父はこう言ってヨセフのために泣いた。一方、メダンの人たちがエジプトへ売ったヨセフは、ファラオの宮廷の役人で侍従長であったポティファルのものとなった。本日の説教題、ヨセフの旅立ちは、創世記37章28節から示されました。新共同訳旧約聖書の65ページになります。創世記37章28節にはこう記されています。ところがその間にミデアン人の商人たちが通りかかってヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でイシュマエル人に売ったので、彼らはヨセフをエジプトに連れて行ってしまった。旅立ちと呼ぶにはあまりにひどい出来事です。ヨセフは奴隷としてエジプトに売られてしまったのです。しかし、この出来事、命を救おうとされる神様の御心が実現されるためでした。人生の逆境のただ中で、ヨセフは 御心を実現するために用いられます。このひどいとしか言いようのない出来事を通して多くの人の命が救われたのです。人間の罪の深さを映しているだけのひどい出来事であったとしても御心が実現されるために用いられるヨセフは栄光に満たされた旅立ちであったのです。創世記37章から50章はヨセフ物語と呼ばれますが、37章の2節にはヤコブの家族の由来は次の通りであると記されています。ヤコブの家族の由来と訳されている言葉は元の言葉ですとヤコブの系図です。実際最後の50章にはヤコブの埋葬が記されています。ヤコブは神様と格闘しイスラエル神様が戦うという名前を与えられた人です。エサウとの和解を果たしようやくカナンの地に移り住むことになりますが、その前に愛妻のラケルは12番目の息子ベニヤミンが生まれた後に亡くなっています。ヤコブは12人の息子の中でラケルとの間に生まれた上から数えて11番目の息子ヨセフを愛しました。ヨセフは年を取ってからの子であることもあり、ヤコブは年を取ってからの子であることもあり、ヨセフを特別扱いしました。兄たちは遠く離れたところで羊の群れを飼って暮らしていましたが、ヨセフは王子が着るような裾の長い晴れ着を作ってもらい家で暮らしていたのです。甘やかして育てたのが悪かったのか、ヨセフは兄たちのことを父に告げ口をし、兄たちや父や母までも自分に服従する夢を見て皆に吹聴したりしました。そこで兄たちはヨセフを憎み穏やかに話すことができなくなっていました。穏やかに話すという文節には平安シャロームという言葉が使われています。神様の祝福を担うイスラエルであるヤコブの家庭に平安がシャロームが失われていたのです。ヨセフは兄たちに言います。聞いてください、私はこんな夢を見ました。畑で私が束を祝えているといきなり私の束が起き上がりまっすぐに立ったのです。するとお兄さんたちの束が周りに集まってきて私の束にひれ伏しました。兄たちはヨセフに言います。何？お前が我々の王になるというのか、お前が我々を支配するというのか。また別の夢を見たと言って兄たちに話します。私はまた夢を見ました。太陽と月と11の星が私にひれ伏しているのです。今度は兄たちだけでなく父にも話したので、ヤコブはヨセフを叱っています。一体どういうことだ、お前が見たその夢は。私もお母さんもお兄さんたちもお前の前に行って地面にひれ伏すというのか。兄たちはヨセフをますます妬みます。ヤコブはこのことを心に留めたのです。それは 夢がしばしば神様からの啓示であったからです。聖書では夢は神様が御心を示される手段であり、後に起こることの予告とされます。ヨセフ物語のその後の展開でヨセフの見た夢は実現していくのです。神様からの特別の啓示を受けた者がそれを聞く人の気持ちを思いやることなしに得意げに喋ってしまうのは傲慢と軽率の極みです。ヨセフの見た夢を知らされた兄たちは夢は現実となるという思いに突き動かされます。兄たちは激しく憤りヨセフを殺してしまいたいと思うようになります。そして夢を通して将来をあらかじめ知ることができる、ヨセフに与えられた特別の賜物によってヨセフだけではなく多くの人たちの命を救うという神様の御心が実現されるのです。ついに兄たちの憎しみが行動となって現れる時がやってきます。兄たちがシケムで父の羊の群れを飼っていた時、ヤコブはヨセフに言います。兄さんたちはシケムで羊を飼っているはずだ、お前を彼らのところにやりたいのだ。ヨセフがはい、わかりましたと答えるとヤコブは言います。では早速出かけて兄さんたちが元気でやっているか、羊の群れも無事か見届けて様子を知らせてくれないか。父に愛されて育ったヨセフは至って無邪気であり無防備です。またこのヨセフの無邪気さこそがいかなる困難に直面してもヨセフを絶望から解き放ち神様の信頼に生きるものとするのです。しかしヤコブは一体何を思っていたのでしょうか。ヨセフが兄たちと和解する機会を作ろうとでもしたのでしょうか。全く思慮が足らないと言わざるを得ないヤコブの言いつけによってエジプトへと奴隷として売られた。ヨセフは神様の御心を実現するために旅立つのです。ヤコブがヨセフをヘブロンの谷から送り出し、ヨセフがシケムについて野原をさまよっていると一人の人に出会います。その人にヨセフはその人はヨセフに何を探しているのかねと尋ねます。ヨセフは兄たちを探しているのです、どこで羊の群れを飼っているか教えてくださいと答えます。ヨセフがこう言うとその人はもうここを立ってしまった、ドタンへ行こうと言っていたのを聞いたがと答えます。ヨセフは兄たちの後を追ってシケムから20キロほど北にあるドタンで兄たちの一行を見つけるのです。兄たちははるか遠くの方にヨセフの姿を認めるとまだ近づいてこないうちに殺してしまおうと企みます。おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる、さあ今だ、あれを殺して穴の一つに投げ込もう、あとは野獣に食われたと言えばよい、あれの夢がどうなるか見てやろう。長男のルベンはこれを聞いています。命まで取るのはよそう、血を流してはならない、あれののこの穴に投げ入れよ 手を下してはならない。ルベンはヨセフを助け出して父のもとへ返したかったのです。本日与えられました創世記37章23節以下をご覧ください。ヨセフがやってくると兄たちはヨセフを捕らえて着ていた着物、裾の長い晴れ着を剥ぎ取り穴に投げ込みます。その時穴の中には水はありませんでした。この穴は冬に降った雨を夏の乾季まで取っておくために掘られた、まあ、瓶のような形をした大きな穴で深さは10メートルほどありました。穴に投げ込まれると一人で穴から出てくることはできません。兄たちはヨセフを穴に投げ込んでしまうと腰を下ろして食事を始めます。泣き叫んで助けを求めるヨセフの声が聞こえないように離れたところに行ったのでしょう。ふと目を上げるとイシュマエル人の大将がヨルダン川の東のギレアドの方からやってくるのが見えます。ラクダに樹脂、乳香、もつ薬を積んでエジプトに行こうとしているのです。そこでヨンナのユダは兄弟たちに言います。弟を殺してその血を覆っても何の得にもならない。それよりあのイシュマエル人に売ろうではないか。弟に手をかけるのはよそう。あれだって肉親の弟だから。ユダは殺すよりは奴隷として売る方が良いと思ったのでしょう。兄弟たちはこれを聞き入れます。ところがミディアン人の商人たちが通りかかってヨセフを穴から引き上げ銀20枚でイシュマエル人に売ったので彼らはヨセフをエジプトに連れて行ってしまいます。銀20枚は5歳から20歳の男子を奴隷として売るときに相当する額、まあ、いわゆる相場と言いますでしょうか。そういう額だったようです。ルベンが穴のところに戻ってみると意外にも穴の中にヨセフはいません。ルベンは自分の衣を引き裂いて悲しみを表し兄弟たちのところに行って帰ってあの子がいない、私はどうしたらいいのかと言います。すると兄弟たちはヨセフから剥ぎ取った晴れ着を親着を殺してその血を浸しそれから着物を父のもとへ送り届けこれを見つけましたがあなたの息子の着物かどうかお調べになってくださいと使いの者に言わせます。このようにして彼らは自らの悪行を隠したんです。兄弟たちは確かにヨセフを奴隷として売ってはいません。しかしこの主の日に与えられた新約聖書の御言葉使徒言行録7章9節にありますように彼らの行為はヨセフを妬んでエジプトへ売ったと言えます。ヨセフはエジプトのファラオの宮廷の役人で侍従長であったポティファルに仕え主人に信頼されて家と財産の管理を任せられます。ヨセフに言い寄った主人の妻の暗い策略によって無実の罪で投獄されても今度は看守長にも信頼され獄中のことを全て任せられます。ファラオの夢を解き明かしてファラオにも信頼され高い地位を与えられます。そして飢饉に備えて大豊作の期間に穀物の備蓄を実施し多くの人の命を救うのです。 神様の御心は私たちには分かりません。しかし創世記37章で言えば、野原であった一人の人も、ヨセフを助けようとしたルベンとユダの言葉も、ミデアン人とイスマエル人の商人たちが通りかかったのも偶然ではありません。私たちには計り知ることのできない愛によってこの世界を支配される全能の神様の御力が働いておられます。私たちを罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出そうとされる主なる神様の御心が導いておられるのです。ヨセフのようにいかなる逆境においても神様に信頼して生きるとき、私たちにも神様の御心が明らかにされるときがやってくるのです。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、ヨセフ奴隷としてエジプトに売られてしまった出来事、多くの人の命を救おうとされる神様の御心が実現されるためでした。人生の逆境に直面する中で、ヨセフは神様を信頼し、御心を実現するために用いられました。ひどいとしか言いようのない出来事を通して、多くの人の命が救われました。逆境の中で、私たちには計り知ることのできない愛によって、この世界を支配される全能の神様の御力が働いておられます。私たちを罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出そうとされる主なる神様の御心が導いておられます。どうぞ私たちをヨセフのようにいかなる逆境においても主なる神様に信頼して御心に生かされるものとしてください。神様の御心が明らかにされる時が訪れるのを確信して待ち望むものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。